こんにちは、深見和也です。今日も私が私に戻る時間をお届けしていきたいと思います。今日はですね、夫婦関係を、良くしたいって思った時に、でもね、障害になるものが一つだけあるので、だってそれが意外とね、人は気づいていないことがあるんですよね。無意識レベルのことになりますのでね。なのでそこの部分をね、お伝えしていきたいなと思います。私はですね、夫婦仲を改善するコーチとして、夫婦の仲を改善していきたいっていう方のお力になれるお仕事をしています。なので、もしね、離婚したいっていうふうにもう決めていたり、よくしたくないんだよって思っている方のね、お力にはやっぱりなれないなとは思うんですけれども、そういう方は多分、私のところにはお見えにならないし、離婚したいって、本気で思ってる人ってね、相談するときに離婚経験者の方のところに大体行くんです。でそれはやっぱり自分の無意識がさ、示すところを向かってるんだろうなって思うんですよね。でただ私のところにもしね、相談に来てくれてるとか、なんか気になるっていうのであれば、時々こう、私は離婚したいんでしょうかとかね、やり直せるんでしょうかとか、もう一層離婚した方がいいと思いますっていうふうにもね、ご相談の時に伺うんですけど、でももしやり直せるんであれば、やり直すっていうことを選んでるから私のところに出してくれてるんだろうなと思ったりします。で別に離婚が悪いわけではないんですけど、やることをやってから離婚したらいいかもしれないなっていうのが私の持論なんですね。なぜかっていうと、ご主人とあんまりよくね、仲が悪いということで、簡単にではないけどね、離婚も多分簡単ではないと思うんですけど、じゃあもういいかと思って諦めて、離婚する。で、その時に本当は、ご主人との間でやるべき課題というか、やっておく、乗り越えておくものみたいなもの、だから小学校入る時の6年間と中学校入る時の3年間みたいなのの単位を取っておくみたいな感じですよね。だから今のご主人との間でやるべき単位を取らないと、次来るご主人だったりとか、もしくは子供だったりとか職場だったりとかで似たような出来事が起こることもあるかなと思うんですね。でそれは大きな目で見ると、やっぱり自分のこう人生をね、なんかスーパーマリオブラザーじゃないけどさ、何年か繰り返していくときに、必要になってくるものだったりはするので、なるべくもう本当に離婚するんだって決めているようであれば、もういいじゃない、なんか縁切ってもいいような人だからさ、だったらやるべきことはやってからお別れしてもいいかなと思うんですね。でですね、冒頭の今日のテーマにも関わってくるんですけど、夫婦の仲を改善したいと思っているのに、その一歩がね、出ないっていう時もあると思うんですよ。だから私とか他の方でも、もちろんこうしたらいいよとか、ああしたらいいよとか、いろいろね、アドバイスもしますし、もしくはね、皆さんもブログ読んだり本読んだりとかね、講座出たりとか、いろいろして、あ、これしたらいいんだなとか、頭では分かっている。でも体がついていかないということとかね、結構あると思うんですよね。で、じゃあ本当に私は離婚したいんだろうか、もしくは夫婦の仲を改善したいんだろうか、よくしていきたいんだろうか、って悩んで、結局は時間だけが過ぎていく。みたいなこともね、あるかなと思いますし、自分自身もそうだったなと思うんですけど、そういう方にこう共通しているというか、自分も含めて、過去の自分も含めてなんですけれども、なんか一歩が出ないっていう時はね、幸せになる怖さの方があったりしますね。今自分がうまくいってない、夫婦の中がうまくいってないということが気分が結構どんよりするじゃないですか。会社に行ってたりとか、誰かと会っていたりとかすると、全然そういうこと考えないかもしれないけれど、家に帰ってきたらさ、なんか常に気分が重いとか、もしくは旦那さんが帰ってくるまでの間はいいんだけど、夫から帰るコールがあって、ね、夫が家に入ってきたら、なんかどんよりとするとかさ、 まあ、そういうのとかってあると思うんですよね。やっぱり喧嘩してる時とかってそう空気感違いますよね。でまあそれもあって、まあ、そんなことがあったとして、それをこう自分の中で変えていこうというかね、良くしていこうと思ったとしても、幸せになるとか、あとはご主人の愛を受け取るとか、そういうところに抵抗がないかなっていうところがね、一番大きかったりします。愛を受け取ってしまうと、自分が愛されたい愛されたい愛されたい、仲良くしたい仲良くしたい、安心感に包まれたいとか、いろいろあると思うんですよね。いろいろあるんだけど、だけど愛されることがでも怖い。なんで愛されるのが怖いかっていうと、やっぱ自分一人で頑張ってきたからっていう、そこのね、また矛盾があるんじゃないかなと思うんですけど、だから無条件で愛されてしまうっていうことが怖かったりするんですよね。なぜならその世界にまだまあ知らなかったりもするから、欲しいんだけどその世界に行ったことがないから怖い。例えば、まあ、外国でさ、なんか、わからん、ブラジルとか私に行ったことがないんですよ。でも楽しそうみたいなの、あるじゃないですか。でも、じゃあ実際に行くかってなったら、いや、なんか治安大丈夫かなとか、やっぱりわからないんですよね。ちょっと行くのに注意です。そんな感じで、幸せな人いっぱいそうって、ブラジル行って楽しそうな、楽しかったって人もいっぱいいる。でも自分が実際に行くかってなると、うん、ちょっとみんな足踏んじゃう。そういうのと似てるかなってすごい思います、ね、ただそこをもう本当に幸せになろうって決めたりとか、ちゃんと愛情、みんなの愛情を受け取ろうって決めた人は早いです、変化は、うん、そこからの変化はとっても早い。やっぱそこって覚悟だったよね。自分の周りの愛を受け取るって、やっぱ自分の価値を認めるっていうことにもなっていったりとかするので、人は自分の価値を意外と認めることの方がね、怖かったりするんですよね。だから、その怖さを受け取ってしまうと、実は変化は早いんだなぁということをね、最近よくよく見せていただきますね。で、その自分のね、価値を本当に認めていくとね、キラキラキラキラして、まあ、もちろんご主人変わっていくし、あと子供との関わりが本当に変わるんだなっていうことをですね、見せてもらいますね。自分も夫婦の仲が良くなったりとか、もちろん自分の仲が良くなるから夫婦の仲も良くなるし、子供との関係も良くなりますけど、一番はやっぱ自分の中の関係が変わってくると、娘、私は娘だったんですけど、子供の方が先に気づきますよね、そういう波動的な違いっていうのは。だから娘との関係はもう絶対良くなりますし、でその後、やっぱ夫との関係っていうのは必ず変わってきたっていうのは、そういうことがあったんだなっていうので、だからやっぱ周りの人をね、見せていただきながら、ああ、うんうんうんうん、自分も確認、ああ、あの時こうだっただなって確認するっていう感じなんだろうなって、なんか思っていますね。なんかやっぱり、夫婦って男と女なんですよね。だから、私たち妻が夫の役割をしちゃうと、やっぱ夫の出番ないし、で私たち妻が夫の役割をしてるにもかかわらず、夫が情けないとか、夫が頼りないっていう風にしていくと、やっぱ夫の出番もなくなって、夫も寂しい思いもしますしね。まあ、そこの部分のバランスっていうのはやっぱ大事かなと思います。で、負けず嫌いだったりとか、一人で頑張り屋さんだったりとか、男なんてとか、男には絶対負けたくないとか、そういう思いが私もあったんですけど、まあ、そういう思いを逆にこう手放していかれた方が夫婦の中って良くなりますよね。で、そうなっていくと、もう断然男性も頼もしくなっていくので、なんかそこの部分はね、やっぱ女性が変わっていくっていうのはね、大事かなと思います。男性がこう男らしくなってよなってよって思うかもしれないけど、まあまあまあまあ、その男らしくなってよなってよなってよって言っている男っぽい妻がずっといたら、やっぱまあしんどい部分もあったりするし、もうその、ね、男っぽい妻ではなくて、女性に妻自身が戻ってもいいんじゃないのかな と思ったりもします。まあ、なかなかね、今の社会情勢っていうと、やっぱ女性も男性並みに働くこととかを求められたりする言葉もあるでしょうから、なかなかあの男っぽい感じの方が評価されたりとかはあるのかもしれないけれど、家庭の中に入った時ぐらいはね、やっぱ女性でいいのかなと私は思ったりもします。女性だって楽ですよ、楽だし、女に戻るってこんなに愛されるんだなっていうふうな、いいなっていうふうにね、本当よく思います。ということで、今日はこちらでおしまいです。バイバイ。